皆様おはようございます。このようにして新学生のまだ未熟な賭けの多いものですけれども、このような機会をお与えくださいました主に心から感謝いたします。私は新学校の3年の張替え道夫と申します。横浜生まれ横浜育ち、そして、41年間横浜聖書バプテスト教会で、育ってまいりました。今回の船橋の伝道実習、本当に神様の不思議な導きだと思います。安藤先生ご夫妻には子供の頃からですね、本当に育てていただいたというよりかですね、導いてくださいただきまして、本当にこのような機会が与えられたということは本当に神様の不思議な御業だなと、本当にこの伝道実習始まってからずっとそのように思わされております。本当に、主の導き、また御業を崇め称えつつ、神様の御言葉を共に、学んでいきたいと思います。何よりもまずこの神様の御言葉が今日集われた一人一人の皆様にの心に残り、そしてその御言葉に立って歩むことができるように祈りつつ始めてまいります。今日はキリストのしもべとしてというテーマで御言葉から神様の御心を共に求めていきましょう。キリストのしもべとしてどのように歩むべきか、またキリストはどのようなしもべの模範を示されたのであろうか、またそのことを通して今を生きる私たちはどのようにキリストのしもべとして証を立てていけばよいのか、それを共に御言葉から学んでまいりましょう。はい、ありがとうございます。本日はルカの福音書17章の7節から10節まで、本日はルカの福音書17章の7節から10節まで、こちらのテキストから共に神様の御心を求めてまいりましょう。先ほど拝読していただきましたけれども、もう一度この御言葉を、私が拝読させていただきます。ルカの福音書17章の7節、あなた方の誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。むしろ私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。お前はその後で食べたり飲んだりしなさいと言うのではないでしょうか。しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いなさい。では最初にお祈りをさせていただきます。愛する父なる神様、素晴らしい主の皆を賛美いたします。御言葉が開かれました。語るもの足りない愚かなものです。どうぞあなたが守り導いてくださり、通りを聞くだとしてその御言葉を語り尽くすことができますように、強め導いてくださいますようにお願いいたします。聞くお一人お一人に聖霊様が働いてくださり、その御言葉を理解し、その御言葉に立って歩む、その力を、知恵をお与えくださいますようにお願いいたします。今からのひととき、一切をあなたの御手に委ねます。私たちの救い主、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今回開かれました、ルカの17章、14章からですね、安息日におけるキリストの姿を追っていることがわかります。14章から律法学者の家に招かれたイエス様がそこを出て、今度は罪人や主税人と食事を持たれました。それを心よく思わないパリサイ人たちに神様の恵みについての例えを話をされてから、弟子たちに語られました。お金をきちんと管理するようにということでした。お金の好きなパリサイ人がそれを聞いて嘲笑うと、今度はパリサイ人に対して語り、その貪欲のゆえにハデスで苦しみに遭うということを告げられました。 キリストはパリサイ人と弟子たちがそばにいて交互に続けて語られているという背景がこの箇所にはございます。そしてルカの17章は弟子たちに対して語られているということから始まります。ここではキリストが弟子たちに4つの事柄を通して信仰は神様からの賜物であるということ、そのことを教えようとしておられます。17章の1節から4節におきましては、キリストとの歩みの中で人をつまずかせることは忌まわしいことであるが、それは避けられない。もしそのようなものが悔い改めるならば許すように、そのようなことが記されています。5節から6節は弟子たちが信仰を増し加えてくださいと嘆願しておりますけれども、信仰は量ではなく信仰があるかないかである。からし種の信仰があれば大きな力を働くということがここに記されています。また本日開かれました7節から10節におきましては、前の節での信仰がたとえ与えられたとしても、信仰を与えられて働かせた者の立場スタンスは、ただしもべとして主人のためにただなすべきことをしただけですという謙遜なしもべの姿勢を持つべきであるということをイエス様は教えておられます。そして11節から19節につきましては、10人のツァラートに侵された人が癒されましたけれども、そのうち感謝を捧げるために戻ってきたのはただ一人だけでありました。彼が成したことは感謝する信仰。イエス様はあなたの信仰があなたを癒した、そのようにイエス様はおっしゃいました。この4つのことを通してキリストは弟子たちに信仰は神様からの賜物であるということを示しています。では本日のルカによる福音書17章の7節から10節から見ていきます。まずキリストの歩まれた時代のイスラエルには奴隷制が存在していました。多くの例え話で触れています。しもべと訳されておりますけれども、奴隷そのものであります。このテキストに登場するしもべは、当時のユダヤ社会におけるしもべと主人の関わり合いを如実に表していると言っても過言ではありません。ユダヤ社会におけるしもべは、普通畑仕事、家事どちらか一方ではなく、両方の働きを合わせ持っていました。一日中畑で仕事をし、一息つく間もなく、ここでは帯を締めて給仕しなさいというふうにありますけれども、帯を締めるということは主人のしもべとしての主人のしもべとしての関係性を表しています。そして給仕をするという意味では主人のために食事の準備をする、そのようなことが記されています。自分の時間も何もかもすべて主人のものであります。ただひたすらに主人の意思に従い、主人に仕える存在、それがしもべであります。それがしもべとしての存在価値であります。当然のことながら、しもべは主人と一緒に食事をすることはなく、しもべは主人の食事の給仕をします。主人はそのしもべに当然感謝はしないでしょう。それはしもべは主人の用をして当たり前ですし、そのことがしもべの働きですから。私たちはイエス・キリストを信じて救われています。そうでない方もおられるかもしれません。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかり死に、葬られ、3日目によみがえられました。そのことを信じる者は救いをいただくことができ、永遠の命をいただくことができます。この主人としもべとの関係を見るときに、私たちはキリストの一方的な愛によって救われて義の道を歩むキリストのしもべとされたことをまず感謝をすることが大切ではないでしょうか。それがまず大前提となります。その上で主人であるキリストに従うしもべとして重ねて学ぶことができます。しもべの姿とは、 主人に対して従順に、また忠実に仕える。言われたことはすべて行い、すべての事柄において主人が喜ぶことを追求する。それがキリストのしもべではないでしょうか。二つの点で見ていきます。第一に、キリストのしもべのあるべき姿とはどのような姿でしょうか。キリストのしもべのあるべき姿とはどのようなものでしょうか。17章の10節拝読いたします。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。イエス様はこのように仰せられました。キリストが仰せられたことを2つの点で見ていきます。まず1番目に、自分に命じられたことをすべて行う。まず1番目に、自分に命じられたことをすべて行う。忠実に、また確実に行う。フィリピ2章14節、すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。この世において与えられた働き、なすべき事柄を忠実に、また堅実に、そして確実に全うする。キリストのしもべとして皆様がそれぞれ与えられているその歩みの中で、キリスト者としての歩みを成していきましょう。その事柄を通して忠実に、堅実に、また確実に歩むことによって、その姿を見て周りの滅びゆく魂はキリストを見ることができます。キリストの証が立てられることにつながります。第二コリント2章15節、私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。この箇所にあるように、キリストのしもべは神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。その自覚と認識がどれほどあるでしょうか。自分のなすべき事柄をこなすことに手一杯になり、キリストのしもべとしてその香りを放つことができているでしょうか。今一度吟味してみましょう。ルカの16章の10節、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。忠実に与えられたことをなすことができたら、なんと幸いでしょうか。そのことは、そのなす事柄はすべて神様のご栄光を表すことにつながります。すべての目的は主人であるキリストを喜ばせるために、不忠実ではなく忠実に、また堅実に与えられているそれぞれの場で働きを成していきましょう。皆様がそれぞれこの地上において与えられている働き場において、与えられた課題ミッション忠実に成していきましょう。そのことを通して周りの滅びゆく魂にキリストの代わりを話すことができます。キリストを指し示す証となります。2番目に、取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけです。2番目に、取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけです。自分に命じられたことをなした後はどのようにすればよいでしょうか。それはここでキリストがおっしゃっておられます。取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけです。別の訳では、私たちは責任以上のことは何もしていないのですから、何の取り柄もありませんという訳もございます。ここで語られているお方は神の御子イエス・キリストです。主人としもべの関わりを通して信仰を与えられ、働かせた者の立場スタンスは、ただしもべとして 主人のためになすべきことをしただけですという謙遜なしもべの姿勢を持つ、そのことをイエス様はおっしゃっているのではないでしょうか。しかし私たちはともすれば自分がなしたことを人から評価また称賛してもらいたいという肉的な思いが生じてきてしまうことがあるでしょう。人間はこの世と同じく行いによって生きれば当然その報酬、称賛、そのようなものを求めてしまう。そのようなところは肉の内なる部分にはあると思います。ここまでしましたから何かいただけるでしょうか。何か褒めてくださいますか。また称賛してくださいますか。そのような思いがあるのではないでしょうか。少なくとも私自身はそのような弱さがございます。つい先日の話ではありますけれども、教会のとある兄弟と礼拝堂横のベランダの20年以上放置され朽ち果て腐りかけた 1.5 メーター四方のウッドデッキがあるんですけれども、それをすべて取り除けてそしてレンガを並べコンクリートで接着し、きれいに仕上げました。また、建物の隙間から、木の根が深く生え出しておりまして、それをすべて引っかき出して除去し、そこにコンクリートを流し込み、4メートルか5メートルぐらいの長い範囲を補修しました。そして結果として非常に良い仕上がりになりました。私自身、その兄弟もそうですけれども、達成感に満ち上がりました。ですけども、そこは比較ですね。なかなか教会の人々の目には入りません。肉的な思いが湧き上がってきました。様々な人に見てもらいたい。また、ねぎらってもらいたい。よくできてる。自分が称賛されたい。褒められたい。そのような思いが、ふつふつと湧いていきました。考えさせられたのは、この事柄は誰のために行ったんでしょうか。自分の栄誉のためでしょうか。自分は自分が称賛されたいという思いがあったということに気づかされました。この働きは主の宮である教会を補修したわけですから、主のためになしたことなのに、自分の内なる部分が本当に汚れてるなということを強く教えられました。そして悔い改めさせられました。どのようにすればよかったんでしょうか。ここで記されているように、本当に取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけです。死のためになすべきことをしただけです。そのように言う必要があったのではないかと本当に今回教えられました。私の心の肉なる部分を本当に目の当たりにした事柄でありました。本当にドロドロとした心のうちの本当に肉的な部分は、本当に今回の事柄は氷山の一角でしかないということがわかります。あくまでも一つの事例でありますけれども、教会におけるご奉仕、また死のために成したご奉仕において、すべての事柄がこれに当てはまると思います。大きなこと、小さなこと、どのようなことを成したとしても、それは自分が称賛されるためではなく、すべては主のご栄光のためになすということが、キリストのしもべとしての鉄則ではないかなということを教えられました。第一コリントの10章の31節。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。キリスト者がこの地上で生きる目的はここにあります。すべてなすことは神様の栄光を表すこと。そしてなした後は本当に取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけです。このような謙遜な姿勢を持つことができたら本当に感謝だと思いますし、私自身も今回のことを通して痛烈に教えられました。このようなしもべの姿の模範は聖書の中でどこにあるのでしょうか。それは私たちの主人であるキリストの姿以外には ないのではないでしょうか。大きな2番目に、キリストに見るしもべの模範、2番目にキリストに見るしもべの模範というところで見ていきます。マルコによる福音書の10章の45節、マルコによる福音書10章の45節、人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。キリストは生涯を通してしもべとして使えることの完全なる模範を示されました。まずはキリストの姿勢から学んでまいりましょう。キリストはどのように歩まれたのでしょうか。キリストは神であられる方なのに人となって地上に来られました。それは私たちの薄汚いどうしようもない罪をその身に背負って十字架にかかり死に葬られ、そして三日目によみがえるという贖いの御業を達成されるためであります。キリストの地上生涯においてどのように歩まれたでしょうか。父なる神に謙遜に、また従順に、また十字架に照準を定めて一直線に歩まれました。このイエス様はどのような姿を私たちに見せてくださっているのでしょうか。マルコ10章の43節、しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。皆に仕えるものになること、キリストが自ら身をもって模範を表してくださいました。私たちキリストのしもべはその模範に倣い、主に信頼して委ねて、主人である全知全能なる主にお仕えしていくのが最善であります。ヨハネ13章5節、それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。死であるイエス・キリストが弟子たちの足を洗われました。そのキリストの謙遜な、へりくだられたその姿勢、私たちキリストのしもべは模範とするべきではないでしょうか。しかし肉にまみれた固くなな自我を持った私たち人間はイエス様と全く同じことをすることは到底無理です。イエス様がなさった十字架の贖いの御業を自分のこととして受け止め、日々覚えて反芻し感謝しつつ歩む、そのことが神様の御心であります。祈りつつ信じた者の心に住まわれている聖霊なる神様の導きによって、それぞれの尖っている部分、また飛び出している部分など削り取り除いていただいて、砕かれてこのキリストの謙遜の模範になれるように祈りつつ前進してまいりましょう。イエス・キリストのしもべとしての姿勢はまたこれから読む聖句にも表されています。フィリピ2章の6節から8節、フィリピ2章の6節から8節、キリストは神の御姿で現れるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。この謙遜にへりくだられたキリストの姿こそ、キリストのしもべの根本的な模範に他なりません。このキリストのしもべとしての姿を表すのに、二つの面から見ることができます。自動的な面と能動的な面であります。まず一つ目の自動的な面が、自分の苦難を忍耐をもって忍ばれて、私たちの身代わりとしての罪を負われました。二番目の能動的な面は、神様の御心を行うため、神に栄光を期すために選び、召し出された方に従われ、弱い者に対して情け深く、 憐れみ深い方であり、疲れた者に励ましの言葉を語られ、盲人、また囚人に対しても霊的な助けをもたらし、犯行に直面して揺るぐことがありませんでした。イエス様のこの二つの面、完全な神のしもべとしての姿を見ることができます。キリストのしもべの模範であります。今日はキリストのしもべとはどのようなものなのか、またどのようにあるべきなのか、また主人であるキリストの模範はどのようなものなのかを学んできました。私たちはこの地上において教会や家庭、職場、さまざまな環境に使わされています。それぞれの場所においてさまざまな働きが与えられているでしょう。先ほども申しましたけれども、そのような中で人からの評価、また称賛を憎なる部分は欲するかもしれません。知らず知らずのうちに心がそのようになるかもしれません。この地上で成したこと、主のために成したことは、すべて大きなことも小さなことも神様が見ておられ、天に宝として蓄えられます。今日学んだこの御言葉をいつも思い起こし、何か主にある働きをするときに思い返し、そして反芻することができたら幸いであります。ルカの17章の10節、同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。ここに集われた皆様が、お一人お一人がキリストのしもべとして謙遜に、また忠実に今主から与えられている働きに、聖霊なる神様の御助けによって前進できるように心から祈ります。それではお祈りをいたします。愛する父なる神様、御言葉が語られました。お一人お一人のうちにあなたの御言葉がとどまり、その御言葉によって一人一人が強められ歩むことができますように、キリストを見上げてキリストから目を離すことなく、それぞれの場所においてキリストのしもべとして歩むことができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように、それぞれの歩みを神様が祝福してくださり、導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを感謝して、私たちの救い主主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。